です。なので、まあ、そのプッシュ力ですよ。それこそ、新人さんで、パッと出の人で、実力的にも、うんっていう人が、結構テレビとかで、頻繁に見たりもするでしょう。あれは、事務所がプッシュしてるっていうのもあるしね。今年はこの子を売り出していこうっていう方針なんですよ、事務所としては。この子を売り出していって、ダメだったら、次の年この子っていう感じで。今、そういうところが多いです、最近はね。そういう感じで、売り出す子を決めてって、その人を1年間ぐらい、まあ、その期間を決めて、バーって売り出していって、それでファンがついて、知名度が上がれば、まあ、継続的に、使っていけるし、そういう感じでね、なんか方針は決まってるんですよ。実力云々は次です。実力云々って言ってたのは、もう、十数年前ですね。だいたい。そのぐらいの時期になっちゃいますんで、今は、宣伝力。認知度、まあ、だから声優としての商品価値です。事務所としてもプッシュしていくっていうのは、その子に、商品価値をつけていこうとしてるのね。なんとかの作品、なんとかの役をしていた、誰々っていう声優っていう。そうなると、その商品価値はどんどんついていくからね。役をこなせばこなすほど。これだけの役をやってるんだっていう。だって役目のところでずらーってあるだけでも圧巻でしょ？そうなると、ああ、この人は仕事できるのねって思わせることはできるし、その人の商品価値も上がると。となると、これだけの作品ついてるということは、ファンもいるんじゃないか？ということは、この子を使えば、視聴率は、このぐらいは期待できるなっていう、まあ、商売なんですよ、言ってみればね。本当に。そういうところでございます。いろいろと、まあ、そういうところ、僕がね、いろいろ、まあ、数年間活動してきて感じたところはそういうところです。いろいろとね、プロデューサーさんとか、ディレクターさんとか、話していくと、そういうところなんですよ。で、やっぱね、そういう人間性、コネクションの力も強いですし、実力、まあ、そこら辺のバランスがうまくできる人、っていうのが、これから必要になっていくんじゃないかなと。声優の実力、可愛い声を出せるだけじゃダメ。かっこいい声がイケメンの声出せるだけじゃダメ。人間性を磨きましょう。で、よく言うでしょ、なんか中学卒業して高校卒業してもう大学行かないですぐに声優を目指したいっていう人。それを言われると大体返答としては、いやいや、まずは学校に行きなさいと。学校に行って社会を学びなさいっていうのはそういうこと。なんでかっていうと、声優を目指す人っていうのは、これも結構な人で当てはまるんだけど、夢見がちで現実を見てない子が多いんだわ。だいたいね、くぶくりんね。くぶくりん夢見がちで、私は声優になるために生まれてきたっていうような子たちが多いから、そういう人たちは、まず使ってもらえないです。っていうのも、人間性が低いからそういうなると。話が噛み合わないんだよね。なんで私の演技がダメなんですか？私の演技すごいでしょっていう前提で話しちゃうから、役者としてはもうダメなんですよ。向上心もないし。で、変なところでプライドを持ってたりするし、そうなると使えないんですよ。いろいろこういう風にやってっていう要望とかも、プロデューサーとしては、それこそプロデューサーっていうのは売り込むプロですから、市場に売り込むプロの言うことを聞かない人が増えちゃうからね。そういう人たちは、売り出せないという。まあそんな感じで、なんか声優講座みたいになっちゃってますね。そういうところもありますので、まあいろいろと、いろいろとそういうところはあります。なので、なんか今ちょっとハイコドさんのところに被るんですけれども、なんかいろいろとそういう厳しい面も言いますよ、僕は。そういうところもありますので、もしなんか、何の話してたっけ？なんかすごい話になっちゃったけども、その名前を変える方か。ま、いろいろ話とかしてて、そういうところに行っちゃいましたけれども。で、プラスちょっとハイコトさんにもかかりましたけども。まあ、声優なりなんなりそういう、お話とかするんだったら、こういう感じでっていうのも、そういう方法が求められてるって僕はいろいろ聞いてはいるので、そういうアドバイス、先輩の声優さん方、講師の方から聞かれた、傾向をお伝えすることはできます。なので、まあ、参考程度に聞いていただければなと。そういうのは、そういうところもありますので、ぜひとも。ご期待ください。そういう講座を作ってみるのも面白いと思います。皆さんの 声優としての意識っていうのを、声優を目指すんだったら、あらかじめそういう認識は持っておいた方がいいです。僕、最近嫌気がさしてるのが、ワークショップとかに行くと、そういう今、そういう子を見るんですよ、やっぱしね。痛々しいんです。もう。そういうキャラで売り出すんならわかるんだけど、少年からそういう子はダメなんですよ、本当に。扱いにくい。よっぽどなんか可愛い子、可愛い子とかだったらいいんだけども、それなりの子で、日頃からぶりっ子とかゆうこりん性とか言ってるような子は難しいですよ。はい、じゃあ、いろいろとね、なんかいろいろと、プロの方からいろいろとコメントがあるんですけども、そこまで言っちゃっていいのかって、言わなきゃいかんだろうっていう。死亡者の夢が壊れるって、あらかじめ壊しとけって、向こう行って挫折するっていうか、お金の無駄遣いだよ、本当に。大体なんだろう、声優学校とか行って半年で半分以上落ちるからね。現実の壁にぶつかって。だったら、別の道を、繋いでおいた方がいいと思うよ、僕はね。今はそういう夢を食い物にするところが多くなってきてるから、僕はよく言うけれども、一時期、今は減ってきたんだけれども、詐欺まがいのところも結構あるのよ。まあ、どことは言わないけど、今現在でもあります、それは。それで、そういうところ、とりあえず私は、事務所に行けば、そういうところね、事務所に行けば OK とか思っちゃうところもある。から、そういう人たちのために事務所に入ればいいってもんじゃねえっていう、そういう現実は最初からつけとかの方がいい。事務所に行けば待ってれば仕事は来るっていうのは、よっぽどなんかそのコネクションなり人間性なりあって、もう気に入られまくって、よっしゃこいつは売り出そうって思われた子だけ。本当に一握り。そういうところもありますんで。まあね、いろいろと制作側の人間が聞いてたら使いづらい声優だと認識されないかっていうのもあるんですけども、ぶっちゃけて言うと、制作者サイドと話すときはこういう話ばっかししてるんですよ、僕は。言ってみりゃ制作者サイドの話だよ、今の、これは。だから今の声優の中で使えない子っていうのはね、そういうところがある、やっぱし。だから、使いやすい、こっちの事情もわかるっていうところも、制作者サイドと話すことが多くなってきちゃったから、そういう知識がどんどん入ってきちゃうんだよね。はい、じゃあ、なんか、いろいろと話しすぎちゃうと大変なこともあるね。まあ、詐欺まがいもあるんで気をつけましょうっていうところです。まあ、そこら辺のはまた別の話になるんですけどね。僕もいろいろと詐欺まがいのところに引っかかってきた口なんで、オーディションはクソ受けてましたからね。まあ、そういうところで見抜き方っていうのもあります。なんで、こういう、この広告の詐欺というか、詐欺スレスレのところっていうね。なんかいろいろとありますけれども、今ちょっと該当者が出ましたね。まあいろいろとありますけれども、まあそういう厳しい業界でございます。では続きましてのお便りでございますね。ラジオネームハイコデさんからいただきました。ありがとうございます。ちょっと長くなっちゃいましたからね。今日何時間喋ってんだろう。1時間2時間ぐらい喋ってるか。こんばんは。お便りに慣れてきたハイコデです。こんばんは。突然ですが、麻婆は M か S かというわけでやってみてくださいということで、なんか。SM 判定というのがありますね。SM 判定。僕以前なんか、M って出たような、ド M って出たような気がするんだけどな。じゃあ質問に答えていきましょう。体は柔らかい方だ。まあ、そこそこ柔らかい。両親から惜しみなく愛情を注がれた。まあ、十分注がれたね。学校時代はいじめられっ子だった。いじめられやすかった。まあ、それを楽しんでた部分もあるけども。好奇心は強い方だ。好奇心旺盛だな。知らなくてもいいことを知っちゃうね。道徳心は強い。道徳心のか、塊じゃないな。不道徳っていうか、分かってて悪ふざけしちゃうからね。見える地雷を踏んじゃいたいタイプだからな。そうなるとどうなんだろう。道徳心に欠けるかな。 やや道徳心に欠ける。G について G はしない、ビデオや本などのネタでする、過去の出来事を思い出しする、空想でする、ビデオや本。動物のペットが好き、飼いたいと思うが飼ってない、猫飼いたいね、面食い、超面食い。廃墟や廃屋に胸がときめく、あまりときめかない。家庭のしつけは厳しかった、やや厳しかったよね、よねって聞いてもわかんないよね。わかって、あの該当者てか聞きたい人が一人いるけど。下着にはこだわる方だ、無頓着、あいや違うな、履いていれば何でもいい。サービス精神は旺盛だ、とても旺盛。涙もろい、かなり涙もろい、人見知りする、かなり人見知り、秘密を持つのは好きだ、かなりオープンだね。血液型は O 型、繊細、かなり繊細だな、繊細すぎる、気配り派、気配りすると疲れるから、あのしないようにしてる、普通、ストレスをためやすい、かなりストレスをためる、恋人の前でおならができる、我慢できないときはする。スポーツは好きだ、やや好き、美食か、腹がいっぱいになれば何でもいい。結構質問長いのね。レストランのメニューすぐ決められる、まあ早く決める方、タイプとしては理数系、文系、理論立ててやるから、まあ理数系、待ち合わせで待つ方、待たされる方、待たせる。飼うなら犬、猫、猫、メールや手紙で長文を送る、あまり書かない。政治談義をしますか、結構する、自分は頭がいいと思う、ちょっと抜けてると思う、学校時代委員とか役員を、好んでした、やったようなやらないような。会議ではまとめ役だ、その時々だな、複数の異性と同時に付き合える、複数の異性と同時付き合うっていうのは、その彼女ってことか、彼女だったら一人だな、友人としてなら、友人としてなら一人二、まあ、いっぱいだけども、付き合えるっていうのはやっぱラバーズってことか、ラバーズってなると、まあ一人、絶対一人だな、やっぱその人のことを考えてあげなきゃ、付き合うんだったらね。拾った財布は、警察に届ける、ちゃんと届けるぞ。自分は理屈っぽいと思う、うん、へ理屈だと思うな、まあ理屈っぽい、ジェットコースターが大好きだ、絶対乗らない、信心深い方だ、まあ信心深いかな、お化け屋敷が怖い、すごく怖い。我慢強い、まあ我慢強いかな、万引きをしたことがある、した、幾度かして、してねえや。ない。万引きは犯罪だよ。船が沈む、3人乗り、救命ボート4人、どうする、残りの3人に譲るかな、で端っこに捕まらせてもらおうかな、釣りをするとしたらどっちのタイプ、釣れないときあれこれ、仕掛けを変える、釣れなくてもじっと待つ、3番目だ、釣れなくてもじっと待つ、ぼーっとしてるのが好きだから、行列ができる、美味しい店に並んで食べる、避ける。これね、僕今日ちょうどあのバイト先の店長と話してたんだけど、わざわざ並んでまで食いたくねえっていう意見は一致したね。いろいろ有名店のラーメンとかの話題とか出してたんだけども、まあ並んでるから行かねえよなっていう、並んでまで食いたくねえという、空いてたら行くかなぐらいだな、体を壊した時すぐ病院行く、なるべく行きたくない、市販の薬で済ませるな、とっぴもないことをすることがある、結構ある、これでよく失敗します、 飲み会でハメを外しますか、乱れるのが嫌だ。あなたは M の気持ちが分かりますか、案外理解できる。自動販売機の列の前で人がもたついてると、ちょっとイライラするかな。前の人お金用意しとけよって後ろから見てもうジュース選んどけと思うね。ちょっとイライラする。おごるのが好きだ。おごられるのが大好き。おごられ慣れちゃったな。こっちになりますって言って。胃は丈夫な方？まあ普通かな。負けず嫌い？かなり負けず嫌い。判定。あ、未回答がありました？どこだ？あ、これか。あー、上にあった。あ、ごめんなさい、性別だ。性別みたいな方。え、判定。あなたは、変態若葉系サディストだって。あ、S って出たね。ちょっとあれだな。バグか？あ、性別みたいですね。ノーマル度 19% だそうです。ノーマル度 19%、サディスト、S 度 51%、M 度 21%、ノーマル度 19% のあなたは重度の変態性を示しています。スケベでフェチズムや SMA の傾向が顕著です。きっとあなたは生き方や個性に色濃く、生き方や個性に色濃く反映されているはずです。変態は悪いことではなく SM の世界では誇れることでもあります。まずは変態であることを認めましょう。だってアブノーマルなんだね。まあそうだな、基本的には普段からおっぱいおっぱい言ってるようなやつだもんな。サディスト度 51% っていうのも中途半端だね。あ、当たってるな。やや強いサディスト性が現れています。 SM プレイをセックスの余興として楽しめるタイプです。強度の M 性を示す相手とはあまりうまくいかないかもしれません。あ、引くってことか。M 度 21%、 少々の M 性を持ってます。これは自覚してるもん、僕もちょっとゾクってくるときあるもん。今のところ SM の走る兆しはなく、プレイで M 役をしたとしても軽いプレイしかできないでしょう。ただし、サディストの、熱意次第で変貌を遂げる可能性はあります。変態らしいです僕は。ということです。楽しんでいただけましたでしょうか。ちなみに、ハイコドさんの結果は、ノーマル度 25%、 S 度 43%、 M 度 18% ということで、まあ近いですね。若干アブノーマルと。で、S 度はまあ僕と一緒と。 M 度はあなたの M 性は非常に弱く、マゾヒストでは決してありませんと。一般的な変態シーンしか。あー、僕が変態ってことだな。ノーマルじゃないんだ。じゃあ、何、普通におっぱいおっぱい言ってたら一般の人は引くのか。がっかりだな。さあ、今日はなんかすごく長く話してますけれども、はい、ラジオネーム萌え豚さんからいただきました。ありがとうございます。ダルさんこんばんは。
俺はダルじゃねえよ。先日某声優さんのファンクラブイベントあるので上京するのですが、毎度東京駅とかで迷ってしまいます。ダルさんは上京した時道迷ったりしましたか？あと今は迷いませんか？ラジオ頑張ってください。ではでは、ということで。そうだな、上京した時確かに僕も東京駅で迷った記憶はあるんだけどね。まあ確かに広いというか、何口やねんここっていう。お前普通案内役いるだろ上京っていうぐらいの、そういうところでございますけれども、まあ東京駅しかり、新宿駅しかり、そして渋谷駅しかり、駅が複雑すぎるんだよこの野郎という、そういう感想を持っております。まあこのキャラで、このキャラというか、まあこういう喋り方でやってて、全然なんかなんかそんな風に喋れてるのかよくわかりませんけれども、 まあ、東京の駅はいちいち複雑なんだよということは言っておいた方がいいんじゃないかなと、外外でもよく言われていると、新宿、いや渋谷駅はダンジョンだと、最新部には魔王でもいるんじゃないかとよく言われております。まあそういうことですね。まあ僕でも未だに迷ったりしますもの。札を見て何々線とか何々線、どこへどこへずっと縦札を追っていったらいつの間にか消えちゃうという、あれと思ったら、あ、さっきの角、曲がんなきゃいけなかったのかと、そういうこともあったりもするので、それぐらい複雑です。まあ言ってみれば東京は路線が多すぎるってことですね。まあ気をつけてあらかじめいろいろと路線地図なり調べて、ちゃんと何々線に乗るというのを確認しておいてください。でいちいち厄介なのは快速とか、時間帯によっては通勤快速、準急なりいろいろとちょっと路線がありまして、止まらない駅もございますので、そこら辺間違えないように気をつけてください。なんかだんだんちょっと後半になるとキャラがちょっとおかしくなってきましたけれども、さあ、本日もですね、メール多数お寄せいただきましてありがとうございます。さあですね、今回はですね、かなり長めにやってるんですけれども、実はですね、一つ今日はまあさらに隠し玉がございまして、実は以前から武士道さんですね、ミスター武士道さんにお寄せいただいております台本ですか、最近ちょっとキャストがいなくてですね、キャストというかね、メンバーがいなくて演じられなくてごめんなさいということだったんですけれども、なった、そしたらですね、一人用の、一人芝居用の台本を書いてくださいまして、なんと、実はですね、ボイスドラマをちょっと作ってみましたということで、この後流してみたいと思います。それでは、お聞きください。バレンタインっていうタイトルでいいのかな？むしろさん、かな？バレンタインの、バレンタインというタイトルでしたけれども、そのバレンタインのネタの一人芝居でございます。ではお楽しみください。その後エンディングに向かいましょう。それではどうぞ。まあバレンタインの3人でごめんなさい、バレンタインの3人でございます。お楽しみください。どうぞ。
ああ、携帯の請求が来てる。今月話しすぎたからな。見るのが怖い。あ、
なんだ？この箱。ただいま。
おう、おかえり。
あ、おかえり。
晩ご飯の材料買ってきた。今日は寄せ鍋だぞ。ああ、それから今日はバレンタインデーだからデザートはチョコレートのシフォンケーキな。
多すぎる。
なんだよ、中手に。
ちょ近いって。鼻息がかかる。なんだって野郎からバレンタインデーにチョコケーキなんかもらわにゃならんのだ。待て中田、落ち着け。これが落ち着いていられるか。逆チョコか、逆チョコなのか。どんな逆チョコだこれ。一瞬ぐるっと回ってんじゃねえか。中田、ダメダメ、揺り出すな。気持ち悪い。気分
中田、今日チョコをもらえなかった。
おずも同じだろ。いいんだよ、今日は外に出てないんだから。
だろ。それでチョコのシフォンケーキでも食べて気分出そうって。
だから野郎からチョコもらっても虚しいだけだろうが。
ああ、まあそうだな。あ、そうそう、チョコといえば郵便受けにこんなものが入ってたぞ。
ああ、なんだこの箱。
うん、さあプレゼントみたいなんだけど宛名がないんだよ。どうやら直接郵便受けに入れてったみたいだな。
怪しい。
爆弾かもしれない。
怖すぎ。お前なんでそんな危険物うちに持ち込んでんだよ。
まだ危険物かどうかわからないだろうが。中田、中を開けてみろよ。
一番図体がでかいだろ。
ふざけんな。
こういう時は持ってきたやつが開けるんだよ。やれよ、おすぎ。
いやだよ。
だいたいそんなの分からなかったんだから仕方ないじゃないか。
何も音がしないし、これ爆弾じゃなさそう。
ああ、そうそう。な、俺の思った通り何ともなかっただろ。
いや、何言ってんだ、一番ビビってたくせに。
それにしても一体誰のなんだろう。
そりゃ決まってるだろ。
もちろん俺だ。
お前、その自信は一体どこから出てくるんだよ。
へへ、何せ俺はラグビー部のスター選手だからな。俺を慕うファンがいっぱいいるわけよ。
ラグビー部切ってのトラブルメーカーの間違いだろうね。
彼女からかもしれない。
あ、誰の。
僕の。
ええ、おぜ、お前彼女いたのか。
留学生のルーシーと付き合ってる。一月前から。
ああ、知らなかったな。 あ、でもさ、確かルーシーちゃんって留学生のマイケルと付き合ってるんじゃなかったっけか。
マイケルです。
うん、先週駅前でチューしてるの見たぜ。
中田お前、今日はそういうこと言うなよ。オズすげえ落ち込んでるだろ。
すまん、オズ。悪気はなかったんだ。
そうだよ。大杉、お前のじゃねえか。
ほら、文学部の葉山と仲良かっただろ。
葉山と俺は仲がいいのかな。
だっていつも口喧嘩ばかりだぜ。
分かってないな、大杉くん。喧嘩するほど仲がいいって言うだろ。はたから見ればお前らラブラブだぜ。
何言ってんだ。
だが、あの女を許せないのは俺たちを三バカと罵ることだ。あやまめ、いつか泣かせ。
はいはい。
ルーシ
ー、やっぱり開けてみないと誰当てか分かりそうにないな。
いや、だから俺だって絶対俺。
お前、本当にその自信どこから来るんだよ。
ルーシー。
おずよ、過ぎ去りし恋は忘れて新たな一歩を踏み出すのだ。人間は前を見るようにしかできていないんだからな。
忘れているようだから言っておくが、オズを奈落の底に突き落としたのはお前だからな、中田。
さあ、包みを開けるぞ。よっしゃ、それ。
なんだこれ。ハズレ、ざまあみろ、サンバカ。
あの女、許さねえ、絶対泣かせ。
ああ、この字、葉山の字だ。あいつ右上がり急なんだよな。女のくせにゴツゴツした字を書きやがる。
ちくしょう、男の順序を踏みにじりやがって。絶対泣かしてやる。必殺中田スリーパーだ。
あ、俺飯作ってくるわ。シフォンケーキ食べるだろ。
なあ、あやま
あ。後で葉山にメールしておくか。チョコサンキューって。
もったりタイムエボリューション。
はい、そういうわけで今夜も長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。またですね、先ほど、言いましたけども、ボイスドラマ CD の方は次のゲストが来た時にですね、一気に大放出いたしますので、今溜まって溜まって、もう 出した時にはもうね、あのダメ、はらんじゃう、何の話してんだっけ。意外意外意外、ちっちゃいかもし聞いてるかもしれないのにね、何の話をしてんだろう。あの、まあ、あの、そういう感じで、出していきますので。で、キーワードがですね、だいぶ前のを使ってるので、今回聞いてくださった方が送りやすいように、今回はキーワードを決めておきましょう。今回は、そうですね、バレンタインにしておきましょう。バレンタインと書いて、お寄せください。で、放出は、ゲストが来た時に、そのゲストのサイン添えて、お送りいたしますのでご期待ください。さあその子にもね、ご連絡事項はあったかなとざくばらんにやってるから。さあ、まあ多分大丈夫でしょう。また遠くのフロンティアがですね、近々またボイスオーダー開始する予定ですので、もし開始して遠くのフロンティアに興味を持たれた方、もしくはこれからもうやってますよ、ただボイスオーダーはまだ発注してないんだっていう方は、ぜひとも麻婆に記憶一票をよろしくお願いいたします。発注数イコールその人の信用度らしいんで、数来ないと多分見捨てられます。その程度です。で、数が集まれば、その先の展開でも目かけてもらえる可能性もあるらしいのでね、よろしくお願いいたします。まあ、お気持ち程度で結構でございます。数が来ればその分注目度も上がりますんで、まあ、さっきも言いましたけれども、所詮その声優業界っていうのはそういうもんなんです。商品価値ってことです、ここが。ぜひともよろしくお願いいたします。またどっかでなんか宣伝とかも僕は大歓迎ですので、よろしくお願いいたします。いろんなところで口コミしていただいていただければ本当に助かりますし、僕自身にも限界がありますし、僕だけでなく他にもマオマオさんとかね、ルーシーさん、マーシャさん、アコさん、どんどんちょっと名前がランダムだけど、でハルちゃんか、ハルちゃんはもうこれからちょっと飛躍しようとしてますけれどもね、どんな展開になるのかぜひともご期待していきましょう。そしてご期待しておいてください。じゃあ、それではですね、そろそろお時間でございます。というわけでまた次回お会いいたしましょう。お相手は魔王でございました。それではみんな、まったねー。お疲れ様でした。この一人で言うのも慣れてきたね。お疲れー。まったりタイムエボリューション。この番組は仕事がなくて日々悶々と過ごしている声優たちが力を出し合って完全自主制作でお送りしました。